とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でいる人と接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
はい、建築ラジオですけれども、今ここは福岡のどこですか？
天神の
今宿、はい、今宿というところにいます。で、はい、大名家そこら辺にいます。で、今日はあの学生デザインレビュー福岡の1日目が今終わったところで、懇親会の2次会の懇親会をやってます。今もうすぐもつ鍋が来るんじゃないかと思うんですけども、もつ鍋が来るまでの間でちょっとあのせっかくここにあのいろんな方々が集まっているので、少し収録をしたいと思います。で、ちょっとね、私あの実は今日西日本工業大学の卒業式で、1日目のクリティック来れなかったんですけど、
それは予期できなかったんですか？
いや予期してたんだけど、だから僕に言ったんですよ、なんか会議で、いや僕卒業式なんでもう一週ぐらい後にできませんかねって
言い訳から入りました。
そうそう、いやで19日もリノベーションシンポジウムがあるんでちょっときついんだけどって言ったら、なんかそのままスルーされて。
そうだ、ね、前メールの時もね、倉賀さん来れない、徳田さん来れない、どういうことみたいな。
そうなんで、まあ、いや 僕は来たかったんですけどって。でも大島さんなんかは昨日リノベーションシンポジウム北九州で、一昨日うちの大学で講演やっていただいて、明日2日目の、クリティックという、実は4連チャン
だ。
そう、4連チャン、なんかもつ鍋何回みたいなね。
そうだね。後輩に凝縮してる、
凝縮してるんですね。
前半の3日間ぐらいもつ鍋食いたいもつ鍋食いたいってずっと言い続けて、だから最後の方でこういう風に
溜まって
どっかりともつ鍋食う羽目になっちゃったんだね。
ちょっと大島さん、ちょっと簡単な自己紹介をして。
また自己紹介ですか？そうですね、昨日からね、危ういんですよ僕の人格が。あんなリノベーション大喜利みたいなことが期待されてるから、何やかと思われると困るんだろう。リノベーションを中心にやってるブルースタジオの大島です。今日は呼んでいただいてどうもありがとうございます。今日ですか？今朝ですか？小倉から。
今朝は
二日酔いに悩まされながらギリギリのスケジュールでなんとか新幹線にしがみついて、ちょうどぴったし11時に着きましたよ。
昨日何時ぐらいだ
った？昨日は4時ぐらいでしたっけ、西村さん。
4時ぐらい
まで飲んでたっていうよりは、最後はね、もつを食ってもつを飲んでる感じでしたね。もつをチュルチュルチュルチュル飲んでる感じですね。もういい加減帰んなきゃいけないだろうっていう時に、
二人でも行っていいの行っていいのって言いながら、
西村さんと後ろ髪を引かれてはいながらも、前ではもつに引かれながらね。でも帰ろうっていう時はここにあるのをもう平らげて、
最後だと大島さんも立たなきゃダメって俺に、
もう西村さん、もう行こうよって、もう明日学生に失礼だからって。
と違うの来て、
来ました、
どうですか、西村さん、あとですね、建築家の西村博さんがここにいらっしゃるんですけれども、ちょっとなこれ録音してるうちに止めちゃうといけないから、ホールドにしとこう、はい、ちょっとじゃあ西村さん、ちょっと自己紹介
どうも西村です。昨日から飲んでます。昨日の夜11時に小倉、北九州に入って小倉に着いて、まあリノベーション進歩があるっていうから、
日付が変わるその瞬間からずっと飲んでる。
そっからみんなどこにいるって言ってカウさんにいるっていうから乱入して、そうそうそう、
ジブラさんがみんなどこにいるみたいな感じでカウさんに言わせてもらって、
そう
ちょっと行きかけたんだけど、ね、
でそっから飲み始めて、リノベ新歩も聞かずで4時まで飲んで、今日新幹線で来てクリティークに臨みました。でも今日は本当にいろいろ勉強させていただいて、自分の力に元気ももらったかなと思います。
はい、さっきおっしゃった時、あんまりこういう
とかどうですか、いやいや、時々あるんですよ、土木の方もあるから、仙台でやってる景観開花とか、あれは要は毎年テーマがあって、誰もが応募してもいいんですけど、卒業して5年目までの社会人まで許される若手が応募できる課題、同じようにパネルと模型1メーター角以内だから模型がダーッとある状態で審査をするんですけど、
みんなどんなことやってるんですか。
だからテーマが毎年決まってて、
テーマ決まってる、
与えられるんですよ、ダムとか。
すごい、今年は
ダムとか駅とか、いやすごい、もう大雑把な、あ、今年はね、なんかね、高架橋だったの。これからの、いや、だから高架橋の定義からみんな考えるんだけど、高架橋っていうものを考えろっていう。いや、だからダムもいろいろ出てくる定義がね、そうそうそう。そういう。割と収めてくるけどね、で、まあ、ちょっとでかいやつもいるけど、結構面白いですよね。
どうやって作るの？
もう 7,8 年やってんじゃないかな。
石膏なん
あ、そういうやつもいる、だから建築のやつも土木の人も応募してくるから熱い、で大体五十嵐太郎さんとか、あと僕とか、あとは篠原先生とか、まあその辺の人たちがみんな集まって審査する。
クリティックとかってなんかどういうふうな感じでこう勉強したりみたいですよね。
いやいや、そんな感じではない、やっぱりそのダムとは何かから始まったり、まあもちろん造形 に走る案もあるし、そうじゃなくてもうちょっとダムっていうのを広域に捉えて、ダムの機能を分散してこう違うものに置き換えたりとか、これからの未来のダムっていう話だからね、だから未来の高架橋とかそういう話なんで、
ダムに住んでみちゃったりとか、
そうそう、いるダムが美術館になったりとか、そういうのもいますよ、
ダム団地、
そうあ、いるそういうのいる、
このダム団地で、
そういうのもいる、だ高架橋の下になんか遊園地みたいなの作ったりとか、高架橋の下に なんかもう居住空間作ったりとかね、まあ、いろんなやついますよ。
一等決めるんですか。
一等決めます。最優秀賞があって、まあ、
優秀ダウン
あとスポンサーの賞もあったりね、
スポンサーの賞
も、
自作ダムっていうのは嫌だな。すごい決壊しそうだから。
そうそういうの、でももう 7,8 年やってんじゃない。
でもそういうのって建築のとなんかちょっと違う感じってあります？違う部分。
建築のっていうか、建築の学生と土木の学生の発想の着想の仕方の違いが面白いんだよ、これが。明らかに違うんですよ、そこの溝を楽しむのもあるし、そのギャップが何だろうって考える楽しみはあるね、でそれを一緒にみんなで議論するから、いろんなこう次の課題が見えてくるみたいな。
あとここにはですね、構造家の小西さんがいらっしゃるんですけど、ちょっと小西さん簡単に自己紹介していただいて、はい、
これ仕組みってのはどうなんですか。
この仕組みはですね、
ライブではないです
ライブではないです、はい
これちゃんとでも基本しないかもしれない
そういうものだねいただければちょっとありますねなんかプロっぽいいやもっと伸ばせるとね
この辺が3人でピーって言いますから
ね、自己紹介だね。自己紹介です、はい、自己紹介
持ち物で言ってください
持ち物で自己紹介あ、構造の小西ですとと
持ち物
持ち物ですか
持ち物って何なの構造から7つ
の構造化の持ち物ね、僕は全然普通だと思って持ってたもんだけど、はいはいまあ、ある時そのなんかルフタってあるじゃないですか、ねはい、あれでなんかいろんな職業の建築の関する職業の人を取材しててで、まあ、僕はたまたま構造設計者のなんかこう取材に、はいはい、構造設計者っていうのは普段何持ってんですかみたいな話 で僕は全然普通のもの持ってると思ってたのは意外に普通の人持ってないんだみたいなそういうようなもの
例えば、
まあ、例えば、まあ、メジャーを常に持ってるとかねメジャーって別に持ってていいじゃないですかそれはこう普段は、まあ、あの鉄筋の感覚を測ったりもするけども
確かにね建築家は三月は持ってるけどメジャーはコンビはしない
でもそれはそうキーホルダー絶対絶対そうよそう絶対家出るときは絶対もう
一緒
絶対もう なかったらもうどこも行けないよみたいな感じ でもそれは普段使うときは何使うかっていうとこうスケールをどんどんこう吸収するって例えばその辺のこうぐーっと木で通ってるのがあこれがいいスケールだなと思ったらとりあえず測ってこのスケールをこの距離で見るとこうなんだっていう見え方ですね でもそれをひたすらやってるともうあれはいくつみたいなこのスケールをこの引きで見るといくつだ
っていう模型とか見てこの空間だったらこれだと太いよって言えるってこと
ですそうですね、
それでね
それを蓄積しておかない
そうですね聞きたいのはメジャーってそれだけ身近なものだったら構造化の中でどこどこ製の何々のメジャーはいいぜみたいなそういう話って
あ
るん
ですかあんまりないです
ないんだ
測れれば何でもいいみたいな
ドイツのなんかねヘルベヒルティのどうなるのがいいとかさ
別に実質一級じゃなくても別にあんまり精度も関係ない
っていうところ意外と
アパートあれがかっこいいぜみたいな
そうそうこうシュッと戻る時の音がとかそういう話じゃないですね戻る時の音が
そうそうそう
それじゃなきゃそうパチンっていう時のこの音じゃなきゃみたいな
ね測ってこういうものがこういうスケールで見えるっていうのを体感しておくと、うん、例えば建築家からこういうものをやりたいとかするときにやっぱスケールアウトしないものをこう提案できるのかなと思いますよね。じゃないとただもう計算だけして断面出すの楽なんですけどそれは結局その計算して自分でもたまにびっくりするんですよ計算してもうこんなでかい柱になったりでそれをでもそうじゃないそこじゃいかんよっていうところのブレーキをかけるのはやっぱその日頃のそういう
リアル
なの蓄積でもっていや計算しちゃったらこうい
い話
キーホルダーのメジャー持たない
と思ってるじゃあ構造化の素質あるあんまりないです
よねこれだけの研究室です
ごい
そう
構造系
いや今
あそんな人いるんだ
はい構造の研究室になって今から頑張ろうと思ってて
あいいのなら頑張る
はい4年から今から一応復習をしてまとめですよ
楽しいよね
楽しい
俺も楽しいと
思うそうです
よ親子2代って、うん、あ、そうなんですか
親子2代
そうか、よくあんな親子2代そうなんですか
もう建築って言ったら構造だと思って育ってるからもうなんかそれが普通に
育ってる計算教育なるほどね
そうです
ねお父さんでもだからある意味構造化ももう2代になる歴史を経てるわけですねでまあ小西さんしか知らないけどああ他に知らないですよ。でも、僕は大学の弟子で、自分の作品に連れてくるんですよ。
九州今回来た時、父親がもう一緒にちょっと来て、熊本に行って、熊本県立美術館で前川君に、あれうちの父親が構造を担当して
、後ろの中も
あそうですそうです
そうですか、
そう設計してて、でも現場はやってなくて、うちの父親もその40年ぶりぐらいに初めて見た。私は私で熊本の駅前を今やってて、
そうですか、いや、あそうですか、知らなかったこの人は。知らないってことは、柳総理の事務所と前川国の事務所が建物にあるってことを知らないってことは、四ツ谷のね、
そうそうそう、
あれすごいですよね、それに前川事務所と横山事務所がコルビジアがあってね、あ柳さんもびっくりした。すごいよね。
そうね。
そうそう。そうです。
じゃあそういう。
はい。ありがとうございます。じゃあちょっと藤原哲平さん自己紹介と。
こんばんは。あこんにちは。藤原です。
あの藤原哲平ラジオみたいな感じ。
いやいやいやいや。だちょっとやばいかもしれないですね。この後この後原稿の締め切りがある。無事にちゃんと雑誌に載ってるかどうかすごい現時点ですごい心配ですけどね。あのいつも小西さんにお世話になっている藤原です。
あそう、
熊事務所もいくつか
そうですか、知ってましてでも藤原さんはでも、ね、今年はなんかこういうクリティック相次いでて、
いや本当にもう
藤原さんはね、なんか今まですごいできるのにやったことないから、これは、ね、もう狙い目だと思って藤原
に
言った
みんなに思って、みんな思って
た、同じタイミングでそう思ってた、そうそう、みんな一斉に思ってディプロマ京都も言ってるしね。
いやディプロマ京都桂さん、平塚桂さんから、
はいはいはい、そうそう、あれやられたなと思ったな。
でその後には一応他でもやるんですけどってことは言ってるんですけど、まあ、それでもいいですっていう話だったので、もう東京から西は今年は全部見たっていう気持ちでいます。
そうかそうかそうか。
今日はね、どうですかね、でも割ともうあの今年はね最終的に下脱したので、あの最初京都やってる時はすごい大変だったんですよ。まあどのように今まで大学で教えてる、大学の卒業設計の時は大学の教育の思想があるから、まあ、それを理解した上でアドバイスをしてあげればいいから、まあ横国にしても理科大にしてもそんな難しくないです。だけどあのいろんな大学から集まってくると、まあ、それぞれ習ってること全然違うから、必ずしもそういうことを言っていいかどうかっていうのを迷うわけですよね。で京都の時はすごい悪戦苦闘したんだけど、まあ、京都ですごく、まあ、いい経験させてもらったっていうのもあるし、まあ、その後開き直ったっていうのもあって、今日は全然あのすごい気楽にやりました。いやもう僕はもう下脱したので卒業設計はもういくらでもクリティックできるっていう感じですか。
明日じゃ楽しみですね。
でもねやっぱりね、日本の場合はシステムが安定してないから、もう個別でしかないんですよ。あくまで日本の卒業設計は学生のものです。その学生のその人のもので、だから学生その人が見つけた課題を僕たちがそれに対して、まあ、こういう課題だったらもう少しこういうことやったらいいんじゃないかとか、こういう課題だったらこういうふうにここが足りないよねっていうことをアドバイスしてあげることしかできない。
学生を主体として、
そうそうそう、主体でしかない。だからこの間石上さんと飲んだ時もそういう話になったんだけど、1位を決められないっていうか、それぞれが選んでるテーマが違うのにテーマの優劣なんて他人が決めることじゃないよみたいな、ふざけんなよって感じで、
下手に介入しようとすると課題の優劣で判断しちゃうもんね。
でもその課題自体はそれぞれの人生があってそれぞれ選んでるわけですよ、いろんな覚悟があって選んでるから、それはでも人間に優劣をつけるかのようなものであって順位はつけられない。
難しいよね。
大学だ ならつけていいんですよ。大学の教育のメソッドがあって、そのプログラムの中で一番優秀であるというのは決めるのは大学においては意味があるんだけど、こういう他のいろんな大学が集まった時に順位なんてもうあんまり意味がなくて、僕そういう意味では仙台のデザインリーグ自体はその企画としてはいいんだけど、あの日本1とか日本2とかっていうもうあのやらしい感じはもう早速やめてほしいってすごい思います。変えてほしいなってすごい。
僕はいろいろ
ある種のキャッチコピーとしては面白いと思うんだけど、で本質的には今の日本の卒業設計のシステムでは順位付けはできないはずだと思うんですよ。それだったらあのこの間ちょっとツイッターで書いたんですけど、あの、まあ、同じ問題が競馬の世界にもあって、いきなり競馬なんですよ。競馬の世界にもあって、まあ、競馬競走馬っていうのは、まあ、いろんな距離で速いんですよ、うん、あの1マイルって 1600m で速い馬もいれば 3200m で速い馬もいて、も、まあ、砂じゃなきゃ走れない馬もいて、芝でも走れる馬がいる。で世界チャンピオンをじゃあどうやって決めるんだっていうすごい難しい問題があって、でそれに対してヨーロッパの歴史のあるレースはもう 2400m で、それクラシックディスタンスっていうんですけど、昔からある距離でこれで一番速い馬が1位だと決めるんだけど、アメリカとかドバイとかではそうじゃなくて同じ日に6レースとかあるんですよ。その一番あの優秀な馬を決めるレースが6レースあって、それぞれ距離もあのそのグラウンドの状態も違うもので争って、それぞれで1位を決める。だ集合住宅部門とかさっきのダムじゃないけど、それぞれジャンルを決めて今年のそうそうそうそう、そのあの町の居住を考える、居住日本一とか、あの建築日本一とか、建築としてともかくこれが一番かっこよくて新しいってことを決めるのか、都市計画として1位なのか、空間として1位なのかっていうのは分けるなら可能かもしれない。
そこら辺どうですか。
いろんなもん、要は一つの作品がいろんなカテゴリーで切られるってことでしょ、うん、そうだよね、まあ、確かにそうだよね、
格闘技みたいな
もん、ね、そうそうそうそう、
プロレスとカルテがなんか戦ってるような状態が今日の状態、
ね、う
ん、
そうそうそうそう、
そんなあると順位付けしたりとか、あるいはその自分としてクリティックするときの評価軸っていうものと学習の主体性とかどういうことなんですか。
あ、だからやっぱりみんなそれぞれ、まあ、学生さんも狙ってたって言ってたけど、全員価値観が違うんですか、判断基準が違ってて、みんなバラバラだったのよ、正直言うと。みんなバラバラ、うん、でもそれはそれでいろんな判断の仕方があるから、だからこそクリティック賞っていうのがあるんだと思うんだけど、だからそれはそれで良かったなと思うんですけど、僕の場合はやっぱりこうみんな社会に生きてるわけだから、社会とつながっててほしいなっていう思いがあるわけ、うん、ただ見てると全然つながってなかったっていう実感があってて、やっぱりみんなこうなんかなんていうのかな、リアリティをあんまり感じずに建築を作ってる感じがするんだよね、うん、まあそれは今の社会のつかみんなのやっぱり学生時代学校での暮らし方とか日頃の暮らし方がやっぱりつながらないでも暮らせる状況ができてる中で、そこで建築を作ってるっていう状況がちょっと反映されてるのかなと思うんだけど、いや実際にはあの場所があって社会の中に落とされ、そこに暮らす人がいて、つながるわけだから、そこのこうリンクをもう少しこう、見てみたいなって本当は思いますよね。
リアルな問題意識、そう、学生なら学生なりのリアリティのある問題意識っていうのがやっぱりなかなか見えてこないところがあったんだよね。だそういうところがこう多分先生にこう言われたこと、でそれがそのまますごくこうやらなきゃいけないことがこう出てきて表層的になってしまったっていうようなものがすごく多かった気がします。
下手するね、リアリティがないとか、もう少しこう社会とつながれって言われてること自体がわからないのかもしれないっていう気がするんでね。うん、そう。
京都ディプロマの人たちは割とね、都市とか都市かな、都市について丁寧にやってる作品って結構あって、
あ、そうですか。
それすごい健全だったんですよ。すごいヘルシーだった。で今年に限らず、おそらくそれはやっぱね、あの京都大阪っていうののあれすごい都市ですよ。すご 力のある都市、だからやっぱ都市の力の問題で、そこで暮らしてれば自然にリアリティが出てくるっていう話で、やっぱ東京とか福岡とか、福岡は僕かなり都市だと思うけど、でもやっぱりね、京都や大阪よりかはやっぱりまだちょっとあの都市的な環境に学生がいないんだと思うんですよ。京都って本当に町屋で暮らしてたりするからなんですよ。必然的に
もうそれともう骨絡みの関係として
やっぱり全体論をよくやるんじゃない、やっぱ京都全体の話をやる文化がある、
全体の構造を感じざるを得ないっていうか、うん、だって買い物に行くときの四季町市場とか、うん、安く済ませるね市場とか買うし、
だから東京って割と全体像を感じなくて、こう銀座とか渋谷とかっていうパーツの集合で捉えるじゃないですか。
いやでもそれは東京の学生がどこに住んでるかって言ったら西東京の、
まあ、もちろん
安いアパートとかで、まだ都市を感じろってのは無理、
無理だよね、無理だよね。
そう、なんかあの大島さんやっぱり今回来ていただいて僕すごくまあ期待してるというか、やっぱりなんか今までのなんかその建築家なんなんだろう、そういう建築設計のこういう公評会のなんかこうなんだろう、そういう軸とちょっと違うところで僕は大島さんは考えてたり見てる人だと思うんですよね。だからちょっとまあさっきの話に少し戻るかもしれないけど、そのこういうまあコンテストっていうのがどういうもんか、まあどういうもんとかいい割合とか含めてどういうもんかっていうのと、それから自分が見たときにどういう評価軸で考えてるかっていう、なんかそういうあたりちょっと聞かせていただきましょう。
基本的にね、例えば集合住宅のプロジェクトを見ると、それがどれだけリアリティがあるかって僕どうしても見ちゃうんですよ。で、集合住宅の課題をやっているその学生たちが住宅がいっぱいあるっていう設計しかやってないケースがほとんどなのね。でコミュニティとかつながりとか言ってるんだけれど、何のためのつながりかよくわからないっていうようなケースがあって、だからね、それを本当に答えてくれるだけのスキルが、じゃあ学生たちが社会経験持ってるかどうかっていうところが微妙な話であって、それを問うちゃいけないんじゃないかなってたまにちょっとそう思ってしまうことがある。だからそれがね、お年寄りの集合住宅とか多世代であったりとか、そういう話っていうのは、まあ共同住宅の設計を学生がするんだったら面白いテーマなんだけれど、どんどんリアリティがなくなってくる。それだったらよっぽど自分たちが住むアパートの設計したらどんなに面白いものが出てくるか、だけどほとんどそういうことに、ね、巡り合うことってないんですよね。だそういう自分たちの実生活から問題意識を持って、それを喚起させて何かソリューションを生み出そうっていう、そういうなんか単純なエネルギーの、そういうね、小さくてもいいからそういうものがあって叱るべきかな。これなんか率先のテーマとしてはすごい説得力があって、誰かやんないかなと思って、公表会とか行くんだけど、まだ一度巡り合ったことがないね。なぜか、いや、やってる学生もいるかもしれないんだけど、残念ながら今日もいなかった。そうだからね、興味ない、みんな住宅その設計を勉強しているんだけれど、でところで君自分家で何か疑問を感じることはあるのってちょっと話を置いといてって聞くことってよくあるんだけれど、ふってその瞬間なんかね、目が宙を泳いじゃん。何この人聞いてるんだろうみたいな。だって君が住んでる部屋って建築の一部屋だよねっていうことをまず意識してないっていうケースがよくあるんですよね。だから建築の定義っていうものをもう一度なんか考え直してもらいたいな。
さあ建築やろうみたいなのあるな。さあ建築設計するのとか、この数学者の自分じゃなくて、さあこれから建築やろうみたいな。
そうね、自分は完全にこの辺りにいるんだな。
そうだから僕なんか歴史なんだけど、歴史もそうで、さあ歴史研究しようとかってなんか変だと思うんだよね。だって自分がいるところが歴史の中なんだから、さあ歴史やろうとかさ、なんかまあそれもまあもちろんそれいいとこあると思うんだけど、なんかそれだけだと変
なんかね、いろんなものが情報になってしまっていて、だから、ね、歴史も情報として知識をってなるんだけど、自分がその歴史の中の一員であって、
知識とか仕事とか、ね、
次のどういう歴史を作るかっていうその立場であることを忘れてる。
どこか他人事なんだよ、
他人事、
他人事なことが聞いてると、あなたそこに暮らしてんだよっていうリアリティがすごく薄い気がするんだよ。
卒業設計っていうのがメディア化しちゃった日本の最大の問題ですよね。これ本が出るわけでしょ、カタログが出てみんなカタログ買っちゃうわけじゃん、本棚にあるわけでしょ、まあ見ちゃうよね、ほとんどエロ本みたいなもんだ。 ざるを得ないっていう、そこにあるから見ざるを得ない、捨てるしかないみたいな世界があって、それ見ちゃうから卒業設計っていうのが知らず知らずの中でこういうもんだと、こういうものが評価されていて、こういうことをテーマにすればいいんでしょっていうのが自分の深層心理の中にどんどんどんどんこびりついてくるってことは、自分の生活っていうのを全然見なくなること、
採用に関わることありますよね。例えば勤めたい、クマさんとかで働きたいって言った時、その採用の面接とかやられますよね。ね、その時にその新卒の学生だったりすると、必ずね、そのどこでどういう賞を取ったかっていうのは、当然コンペなり卒業設計のコンテストなり、それは言ってくるんですよ。
みんなポートフォリオに書いて
ある。ね、そういう話をこうダーッと積み上げて出してくる、どうだ見たの、ほら見たのって言って持ってくるのいるんだけど、あんまり面白いのはないけど、
そのね、正直に言うと、こんなことばらしていいのかな正直に言うとね、採用の時に見るか見ないかって言ったら見るけど、なんか一個でも評価されてればいいですよ。
そうだね、
どこでもどこでもいい、別にアイデアコンペでもいいし、学校の卒業設計で1位とか学内選出とか何でもいいんですよ。誰かに君のは面白いって言われたことがあるかどうかっていうのはすごい大事で、そのこんな先まで話していくか分かんないけど、そのことについてどう思ってるかっていうのを聞くんですけど、
そのどう思ってるか、
そう、自分、例えば
思ったことに対してどう思うか、自分、
まあ、クマは結構聞くんですよ、これどうだったのとか言って、一番自信があるのをプレゼンさせるけど、まあ、大体賞取ったのをプレゼンするじゃないですか。でそうすると、そのこれは賞取ったのって言って、いや、なんとかコンペで賞取りましたとかってみんな言うわけですよ。でそこで僕は時々聞くのは、その自分としてはどういうところがうまくいってて、どういうところが評価されたと思うのかとか、あるいはこれに対してもう一回設計できるとしたら何を変えたいと思ってるかって聞くんです。
何を評価されたか分かってる人間っていうのは、それは価値だ。
それもあるんだけど、
自分として何を考え
るか。そうそう、やっぱり前から言ってるように、日本の設計課題っていうのは自分との戦いだから、自分が何をテーマに考えていて、それのうちのどれぐらいができているかってことを分かってるかどうかっていう、その物差しができてるかどうかが一番大事ですよ。客観視できるかどうか、特にそのもう実際の社会はもう東京も東京以外も日本も日本以外もないわけですよ。建築の仕事があればどこだってやっぱりやりたいと思うし、そういう全然コンテクストが限られていないわけですよ。だからどっかで賞もらったからなんて、別にそんなのヨーロッパのコンテスト出したら全く箸にも棒にもかかんないかもしれないです。また逆もしかりで、日本で評価されなかったけど、その世界の建築のディプロマの賞っていうのがあるから、それに出したら世界一だったっていう人もいるわけですよ。日本では評価されないけど世界一だったっていう人もいて、そういう人も来たんですけど、まあ、そういう人っていうのはかっこいいですよね。日本の仙台とかそういうの出さないんだけど、世界のなんとかっていう賞があるんだけど、それは世界一でしたみたいな、君世界一なのみたいなかっこいいなっていう感じは純粋にあるわけですよ。で
そのこういうコンテストっていうのは AIA もやってるんですか？
AIA か UIA か忘れたけど、どっかがやってるのがあるんですよ。世界中からディプロマを集めてる。あと住宅建築賞っていうのが、住宅課題賞東京にあって、住宅の課題だけ何年生でもいいから、卒業生でもいいから、住宅にまつわるものだけ集めた賞とかあって、それは結構なんていうか、住宅だけを集まってきたものを、住宅がすごく上手な建築家がクリティックするから、それでも結構したの。 ある意味でそういう、ね、コンペの、まあ、流行みたいになっていく、いろんな影響